もしもし、テレフォン人生相談です。
お願いします。
はい。
はい。
今日はどういったご相談ですか？
はい。近所の方の、
はい、
変わった行動に困っております。
近所の方。
はい。
はい。あなたおいくつ？
44歳です。
44歳。
はい。
ご家庭おありですか？
あります。
ご主人はおいくつ？
49歳です。
49歳。お子さんは何人いらして、男女の別と年齢は？
はい、3人で、
はい、
女の子が、19歳と17歳、
はい、
男の子が15歳です、
はい、でご近所の方がどうなさいました？
2年ほど前から、
はい、
気候が目立つようになって、
はい、
私も含め近隣の方々が非常に迷惑を被ってきました、
はい、
でお迎えの方はすでにもうそれが原因で引っ越しが決まっておりまして、
はい、
でうちもその、まあ、ずっとこの半年から1年間はその家を引っ越ししたい、子どもたちももう嫌だということで、
はい、
引っ越し の話し合いをしてきてて、で実際、半年前に売却するということで不動産屋さんにお願いをしました、
はい、
ところがその不動産屋さん曰く、
はい、
半年経ってこのびっくりするぐらい全く反響がないっていうご返答で、
うん、
なんですね。で近所の方の気候というのは結構この地域的にも有名になっちゃってて、
あ
で、まあ、実際そのいろんなトラブルが起きだして、
はい、
で行政機関ですね、
うん、
そちらの方にも相談させていただいて、
ね、
警察にも相談をさせていただいて、
はい、
一度訪問しますということで行ってくださったんですね、
はい、
その該当者のお宅に。でそのご両親、高齢のご両親とその本人が3人で同居されているんですが、
はい、
そのご両親もうちは何も困ったことないし問題もないから帰ってくださいっていうお答えだったそうなんですね、
はい、
それで、まあ、もうとりあえずその打つ手がないのでどうしたらその迷惑がかかってるんですよってことを分かっていただけるかっていう点と、で何かその弁護士さんにお願いをして申し入れていただくことはそういう手段があるのかないのかっていうことを相談させてもらいたかったんです。
わかりました。
はい。
それで、
はい、
ご本人は男性女性？
女性です。
女性。
はい。
その2年前までは何もなかったんですか？
はい、お勤めに行かれてたので、
うん、でその2年前にお勤めを辞めちゃったわけ？はい、
そうです。
それがきっかけっていうか2年前からなんですね。
はい。
でちなみにちょっと差し障りのない範囲でどういうことをしてるの？
あ、はい、すごい潔癖症でね、朝の5時から殺虫剤をすっごい撒かれるんです、
うん、
自宅に向かって、
ええ、
でそのうちそのうちも含めてなんですけど、
はい、
11軒お家が建ってるんですけども、
はい、
その共有部分というかを一日中掃除するっていう感じです、
はい、
でうちの前もその窓を開けたり玄関パンって出るとその人が掃除してる、
うん、
で私が警察に相談したことで一回おまわりさんが来てくれはったんです、
ね、
その方が外にずっといてはってね、何してはるんかなっていうことでちょっと通報があったんやけどもっていうことでおまわりさんが行きはって、その2日後にお母さんとそのご本人が私ともう一人近所の方が私の家の庭で談笑してたところにすごい勢いで怒って怒鳴り込んできはって、
うん、でその誰かが怪我しただのっていうことはないの？
ありません。で私はいつもだからどこか出かけるときにいてはるわけなんで、すごい監視されてるっていう恐怖感がすごい募って、
うん、
で会わないようにいてるかいてへんか確認をして自分の生活にそういう制限を加えてきたんですね。できるだけ会わないようにしようと思って、で病気になりました。ストレス溜まりすぎちゃって。
なるほど。
はい。
でそのあなたの場合はもう引っ越そうと思ったら、
はい、
噂が立っちゃったんで買い手がないと、
はい、
いうことなんですね。
はい、
実害としては。
はい、そうです。
わかりました。
はいはい。
じゃあそういうことで、
はい、
今日のご相談としては、
はい、迷惑変わった行為をやめていただくには、どうしたらいいかっていう点と、
はい、
そのお家を売却するにあたって、次の方がね迷惑を被ってもダメなので、何かその売却にあたって、その迷惑行為をやめていただけるような、弁護士さんが何か申し入れをしていただけるような手段はあるかないかです。
わかりました、
はい、
今日はですね弁護士の酒井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います、はい、先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
最初から申し上げると、
はい、
ちょっと辛いところなんですが、
はい、
なかなか難しいご相談だなと思って、
はい、
お聞きしていました、
はい、
で、
はい、
迷惑がかかるという話は具体的な話を一つ一つお聞きしていたので、
はい、
よく理解できました、
はい、
ただいくつかおっしゃっていただいたんだけれども、
はい、
その中で、客観的にというかな、ないしは法律的にこれはまずいだろうって言えそうなものは、
はい、
潔癖症で朝の5時から殺虫剤をずっと撒いてるみたいな話は、
はい、
まあなんていうのかな、わかりやすいっていうか、周りも迷惑しますでしょ、
はい、
それが毒だと思えば殺虫剤どんどん広がるから近所大変迷惑じゃないですか。だから例えば、どこの自治体にでもあるんだけれども、それは迷惑防止条例違反だとか、はい、なんか法律問題にしていくそうな可能性はまだあるのかなと思ったんだけれども、
あ、はいはいはい、
だけど殺虫剤っていうのは、
はい、
普通に売ってる殺虫剤ですか、缶に入った。
そうです、はい、
そうするとそれを自分の家に向かって噴射してんの、
はい、そうです。
そうすると、お隣さんはわからないけど向かいの家まで来るって話じゃなさそうですよね。微妙なとこだよね、
はいはいはい、
だからそれも程度問題だし、
はい、
なんか一つ一つ微妙に嫌なんですけど、
はい、
決定的なその迷惑行為っていうのが今一つない感じですよね。
そうなんです。だから掃除もね、私はいいことしてるんやから何か問題あるんですか、っていうような開き直り方をしはるんです。
そうなんですよね。
確信犯っていう感じは印象としてはあるんです。話の端々でなんか喧嘩を売りたいんやなっていうような。
あ、なるほど。かまってもらいたいのかな、向こう、
めっちゃそれはめちゃくちゃ強いです。
でそこに、はい、あなたは乗らないように、
はい、
巧みにというと言い過ぎだけど、のらりくらりとかわしてらっしゃる感じですか。
そのお母さんと怒鳴り込みに来られるまでは、そうしてきたつもりなんですけども、もうそれ以降はもう全く私も無視するようになったので。
無視は無視でいいと思うんですけど ね、
いいですかね。でもやっぱりちょっと胸が痛いというかね、自分もなんかやっぱり微妙な罪悪感というかね、やっぱ普通に挨拶は普通に他したいんですけど、やっぱりそれがあってからしこりが残っちゃって、
いやそれはね、関心で冷静なご意見だけど、
はい、
こういうことまでされて怒鳴り込まれたらそれはしょうがないと私は思いますよ。
あ、そうですか。
ずっとそれで相手に腹立ててると自分も疲れるから、もうそれはやめて、言っても伝わらないんだったら無視だっていうのはあるんじゃないかなと思いますけどね。
あ、そうですか。
それを別に微妙な罪悪感まで感じなくてもいいんじゃないですかね。もともとはうまくやっていこうとされてたわけだから、で今はそれ以上に、
はい、
その迷惑なのやめてもらえないかと思ってらっしゃるわけでしょ。
そうです。もうそこにもうその気持ちははっきりしてます、
うん、
はい。
それで本当になんか自傷互いとか言いますけど、周りの人や自分が、はい、怪我したりするような恐れがあるケースだったら、それはもう法律問題になって、
はい、
いろんな対応が可能なんだけれども、そういうことが今のところ全然なんか気配ないですよね。
ないです、ないです。
ずっと外にいるのはある意味勝手ですもんね、
はい、
で路地を掃除してるっていうのもちょっと鬱陶しいとは思うんだけど、毎日、
はい、
じゃあ悪いことかっていうと、はい、その最近よく言われるゴミ屋敷みたいなのは積極的に害悪だけど、毎日掃除されるのが悪いというのはちょっと違いますもんね。
そうなんです。
ゴミ捨て、ね、ゴミやったり、はい、その共通の通路で毎日なんかバーベキューパーティーやられたら、それは迷惑だって、積極的になんか害悪だけど、
はい、
そういう話じゃないでしょ。
そうなんです。
で、法律的にはどこの自治体でも迷惑防止条例とかいうのがありますから、
はい、
あと法律で言ったら軽犯罪法っていうのもありますから、
はい、
その刑法に違反する、
はい、
例えば泥棒だとか傷害だとか、そういういかにも犯罪じゃないものでも、
はい、
周りに迷惑をかけちゃいけないよっていうような法律や条例はあるんですよ。
ああ、はいはい。
騒音でもそうだしね、一定の範囲を超えたら。
はい。
うん。で、そういうことはあるんだけれども、
はい。
今お聞きしてる限りでは、ちょっとそういう法律問題までは行っていないのかなと、
うん、はい、
いうふうに思います。あともう一つね、
はい、
これはちょっと、遠回りなというか、それで効果があるかどうかわからないんだけれども、
はい、
実際売りに出したら全然値がつかないわけじゃないですか、
はい、
だからこれ証拠を全部集めないといけないんだけれども、
はい、
そういう行為によって、
はい、
評価が下がっちゃったっていうようなことがあるんだったらね、
はい、
それが経済的な損害だというようなことで、
はい、
弁護士に相談をして、
はい、
何か法的なアクション、結構これ難しいですけどね。
難しい。
損害賠償を請求するとかっていうことも、
はい。
要するにアクション何か起こさないと進まないっていうんであれば、はい、そういうことも考えられなくはない。でも、
あ、はい、
さっき言ってるようにやってることが、
はい。
別に通路掃除するの悪いことじゃないし、中立的に考えれば。
うん。
だから結構そこは難しいと思うんだけれども、何かでも、誰も買い手がつかないような話っていう話だったら、近所の人ないしはその地域の人には分かっちゃってる話じゃないですか。
そうです、
うん、それであれば明らかにその周りの人の持っている、はい、まあ、不動産なりの評価を下げるんだから、そういうことはやめろっていう理屈は立つかもしれない。でも簡単じゃないと思うから、相談をするならそういうラインで弁護士に相談してもいいかもしれない。でもおそらく簡単じゃないなっていう弁護士が多いと思う。
ああ、そうですか。
うん。あとはやり方としては、これは尺に触る話なんだけれども、今別にその住んでらっしゃれるんだったらそれはそれでいいんだけど、
はい、
もうちょっと嫌になっちゃったっていうんであれば、
はい、
こっちがなんか逃げ出すみたいで尺に触るけれども、
はい、
それは多少値段下げても売っちゃって、
はい、
転居されるっていうのも一つの解決策ではありますよね。
そうですね。
こっちは何も悪くないんで腹が立つと思いますけど。
確かに、はい、そうです。
すごく腹は立つんだけど。
そうです。
うん。でこっちが何も悪くないのに、こっちがなんか損して動いていくのは嫌だって強く思うんだったら、本当に弁護士に相談を行くなり、はい、証拠を集めるなりしなきゃいけないけど、はい、それってやっぱりエネルギーが必要じゃないですか。
そうですね。
時間もエネルギーも必要だから、
はい、
だったらどっちがやりたい方かな、得かなっていうか選択したいかなってよく考えて、多少値段下げても早く動いちゃうっていうのも一つの解決策だと思います。あんまり弁護士的なアドバイスではないかもしれないけど、
はい、
それも選択肢の一つだと頭に置いといてもいいかもしれない。うん、でとにかく弁護士に相談に行くんだったら、その今おっしゃってるような、こんなにこんなことひどいことがあるんですよとか、こんな驚くような変なことが起きるんですよっていうことをできるだけちゃんと具体的に集めて、それも証拠にしていかないと、弁護士の方としてはじゃあこういう材料があるならこういうアクション取りましょうって言えないので。
はい、証拠、あ、はい、わかりました。はい、
ちょっとあんまりすぐにお役に立つ話ができなくて申し訳ないけれども。
いえ、とんでもございません、はい、ありがとうございます。はい、
お分かりいただけましたか。
はい、
まあ、とりあえず今日酒井先生がおっしゃったような、
はい、
証拠を残すというか形で、
はい、はい、分かりました。はい、すいません、ありがとうございました。
はい、どうも。
はい、失礼いたします。ありがとうございます。